詩編の21、短い詩ですが、ここで王っていうのが出てきますね。こういう王とか言ってもですね、今の日本は別に王、と言ってもですね、天皇は一種の王なんですね。でまあ実生活の上でほとんど関係がないから、こういうふうにですね、王はあなたの力を喜ぶとか、王の心の望みを叶えるとか言っても、現代の我々にはですね、このほとんどあんまりこうピンとこないような内容になってる。多くの人が読んでもそういう感じがすると思うんですね。このと、これを詩が書かれたのは今から、まあ一応ダビデの詩と書いてありますが、ダビデっていうのは3000年も前です。3000年も前っていうことは、日本にはもう全く何も、記録も何もなかった時代なんですね。記録が初めてできたのが今から1300年ほど前でしかないわけなので、そういう非常に古い時代のことです。ですから、まあ、当然ギャップを感じるのは当然なんですけども、そういうようにもう全く関係がなさそうに見えるところから、少しでもですね、現在の我々に何がこう関係してるんだろうかと、そういうことをですね、こういう古い書物、この時、これが書かれた時はもちろん日本には全く書物もなかったわけですね。あらゆる記録もなかった。そういう古い時代に書かれたものですが、王はあなたの力を喜び祝う。救いの上に喜ぶ踊るってありますね。だここから見てですね、ここで言う王ってのは普通の王と非常に違うということがわかります。普通の王が喜ぶっていうのは戦争に勝ったとか、領土を拡張したとかですね、部下が、兵隊がたくさんできたとか、自分がたくさんの金や銀を見つけたとか、まあそういうのをですね、王は喜ぶと。当時もこういうことになるはずですね。戦争に勝ったとかにもその典型なわけです。ところがここではですね、あなたっていうのはこれ神様のことなんです。王は神様の力を喜び祝ってですね、そして神様が人々に与え、自分にも人々に与える救いの上に喜び踊るんだと言ってですね、もう全くそういう意味ではですね、普通一般並みの王と違うわけですね。神様の力を一番喜び祝う。で、神様が一人一人に与える、民に与える救い。で、そしてこの救いっていうのは勝利という意味にもつながるんですけども、悪の力に勝利する。それが一番の喜びの源なんですね。こういうことはですね、王でなくても考えてみますと、私たちもこれこういうことを喜ぶことができるわけです。今の我々の場合でもですね、普通はお金が儲かったとか、どっか遊びに行けて楽しかったとか、あるいは何か賞をもらったとか、自分が引きしてるチームが勝ったとかいう、そういうことで喜ぶということですね。そういうことはほとんどだと思いますが、ここにあるようにですね、神様の大きな力を喜ぶと。神様が私たちにですね、その心、魂の救いを与えてくださったことを一番の喜びとするという。これは、この3000年前の王がこういう喜びを持ったっていうんだけど、今の私たちもそういうところが本当の喜び、一番深い喜びだというんですね。これは今も共通しているわけなんです。で、聖書という本を最初に言ったように、王のこととかですね、3000年前関係ないように思うけど、少し落ち着いてこの文を読んでいますと、1000年、2000年経ってもですね、今の私たちに関係、深い関係があることなんですね。で、何を喜ぶかっていうのは、その人間のですね、まあ、本質というか、その人間の品質というかですね、その人がどういう人であるかっていうのをよく表しているわけなんです。例えばですね、人が困ってるのを見て喜ぶような、一番これはもう悪いことですよね。人に悪いことを言ったら、もういい気味だとかなって、そういうふうにですね、一番次元の低い喜びやいうものは、人が困ったのに喜ぶとか、そういうことからあってですね、喜び、楽しみってのはずっと段階があってですね、こういうふうに神様の真実な神様ご自身を喜ぶということ、まあ、ここに大きな意味があるわけです。で、そういうふうに喜ぶような神様のことを大事に考えているからですね、ここで、王の心の望みを叶えてあげるんだと。というふうにですね、神様がその王の願いを叶える祝福っていうのは、まず第一番にこの二節であるような神様のことをですね、真実な、本当に正義の神様のことを第一に考えるからこそ、神様がこの王の心の望みを叶えてくださると。まあ、そういうふうになってるわけです。 で、彼を迎えて豊かな祝福を与えたんだと。そして、その願いを聞き入れて命を差したと。こういうふうにですね、一番最初のこの二節、何を喜ぶかによって神様から来る祝福は変わってくるということをですね、例えば、さっき言った一番良くないようなですね、人が困ったことを見て喜ぶというふうな心は決して神様から良いものをもらえないわけですね。まあ、そういうことで、こういうことをみんなですね、昔の王様のことだというもんでなくて、今の私たちもそのまま当てはまるわけです。ですね。神様のことを心から喜ぶと。そういうふうに心にはですね、良いものを神様はくださる。一番良いものは命。五節にあるようにですね、神様が持っているような命をくださるということ、これが一番いいことだわけですよね。そして、あと次々に、その神様を王に与えるものを書いてあるわけです。生涯の日々をいよいよ限りなく加えられたというのはですね、若気にすることもなくですね、祝福の日がずっと続くと、栄光も続くようになった。これみんな二節のことが元になっている。で、あと次のページもですね、そしたら、さらにその王はですね、そういう恵みを与えられたからといってですね、傲慢にならずに一層神様により頼むっていうんです。普通の王はですね、権力ができたら栄えてきたらだんだんと民衆を圧迫をするわけです。ますます搾取をすると。もうそれはどこでも普通の王はそうです。だけど、この王はですね、神様から祝福を受けるとますます主により頼むと。で、神の慈しみに支えられるって言うんですね。武力とか権力によって支えられるのと違うと。ここでも非常に違いますよね。今も日本がだんだんとですね、そういうふうにアメリカの追随、アメリカに言うた通りするというふうなことが次第次第に起こってきて、軍備の肩代わり、アメリカは日本が非常に武力も開発したらできるもんだから、それをできるだけ肩代わりさせようと。それで自衛隊を自衛軍にしてですね、いつでもアメリカのミサイル攻撃を受けた日本がそれを攻撃するような体制、ミサイル防衛というようなことで莫大な費用がかかって、どの程度それが有効かもほとんど今わからない。わからないけどものすごい何千億となくかかるような、そういったことをすると。まあ、こういうことをみんな武力によって頼む。あるいはアメリカによって頼むとかですね。けれども、この聖書を見ますとですね、そういうふうな戦争の元になるようなものにより頼むんじゃなくて、神様により頼むっていうわけです。ここが非常に違うところですね。そうしたらどうなるかというとですね、9節以降で、神様ご自身がその悪、敵っていうのも悪ですよね。神様ご自身が敵のすべてのそういう悪の力を打ち砕いてくださるんだと。こういうこの考え方ですね、信仰の底、これがあるわけです。神様のことを、真実な神様のことを第一に思っていたら、神様ご自身が悪いもの、悪の力を破壊してくださると。まあ、それを、この9節以降、神の力がいかに強力かということを9節以降で言ってるわけです。これは繋がってるんですね、前半と。神様に心から真実にすがっていてですね、人間的な権力や武力でしようとしなかったら、不思議な助けと力が与えられて、神様の非常な力がそこで発揮されていくと。だから、この仕組みそのものはですね、今の私たちにもそのまま当てはまるんですね。それはまあこの続き、新約でちょっと関連を言いたいと思いますが、だからこの言葉通り表面見たら非常に分かりにくいわけですね。敵のすべての及び怒りを表す、燃える炉に投げ込まれる、炎に舐め尽くされる、こんな炎に舐め尽くされるのかというようなことですが、これも象徴的に言ってるわけですね。神様の悪を滅ぼす力っていうのはいかに強力かというのを、こういうふうな、まあ、古代3000年も前ですから、こういうふうな表現で言ってるわけです。だから個々の言葉にとらわれたら本当に言おうとしていること。今日の私たちまで通じることがわからなくなるわけです。まあ、そういうことがですね、この詩編を読むとき、旧約聖書を読むとき非常に大事になってですね、文字通り読んで舐め尽くされるようなとこを掘り込むんだと、怖いなと、こんなとこ読みたくないのか言ってですね、肝心からめのことが見落とされて、だから多くのクリスチャンもこういうふうな詩編をあまり読まないということなんですね。言葉の表現の奥にある普遍的なものを読み取らないということが多いんですね。ね、だからそれで9から9、10、11、12、みんなそういうことです。13まで。この一区切りで一行開けてあるのはですね、 私たちの素朴な神様への信頼があれば、神ご自身がその悪の力を打ち破ってくださるということをこう劇的にですね、表現していると。で、これは現代でも私たちも、いかにその神様の本当の力を信じるかにあたってですね、例えば悪い人が何か悪いことを言うてきたと、悪意を持ってしてきた。それをやり返したり憎んだりしよったらですね、何にも良いことは起こらないけれども、そういう時でもあくまで神様により頼んでですね、神様が最善にしてくださると。あるいは相手の人の心の悪い心を神様に覗いてくださいという気持ちであれば、神様の見てご自身がその悪の力を炎で焼いてしまうということですね。そういうように、ここのところはですね、このままでは非常に分かりにくいんですけど、新約聖書にこれをそのままつながっているところがあるわけです。神様に使う。だからそのような力を表される主が本当に賛美すべきだというのが最後の14節の結論にあるわけです。力というのは最後に両方来てますよね。力を表される主をあがめようと、神様をあがめよう。力のあるそういったですね、悪の力、敵の力を人間の小さな信頼に応えてしてくださる神様を称えようと。こういうところに自然に賛美があるというんですね。単に楽しいから歌を歌うというのは違うわけです。神様の悪に対する力が発揮されてですね、素朴に幼子らしい心で信頼するものを救ってくださると。そこに本当の賛美の源があると。こういうようにですね、この詩編ははっきりこの3つに分かれているわけですよね。ということは分かるわけですね。最初まず出発点がこういうふうにあると。神様の力を信頼し、それを喜ぶというところからですね、祝福が注がれ、そして神様は応えてくださると。だから今度それをさらに人の側では神様の力をますます分かってくるので賛美をせざるを得ないと、まあそういうふうにこの詩編ではですね、非常に分かりにくいんですけど、非常に、まあ、今の私たちもぜひともこういう信仰を身につけたいし、こういう祝福をいただきたいと。神様の力がよく分かると、他の力以上にですね、この最後のこと、そういうことが私たちの目標でもあるわけですね。人間の力を競い合ったりすると、あの戦争といういくつか争い合いとか喧嘩とかですね、そういうことになるわけです。で、もう神様の力を信頼するということは非常にまあ大事だということになるんですね。で、こういうこのまず神様に素朴に信頼するということ、これをですね、新約聖書でちょっとだけ関連をですね、見ておきたいと思いますからね。新約聖書ではですね、このマタイの福音書の一番最初の方にですね、新約聖書にあるこの言葉、実は今日のこととですね、一見あんまり関係ないわけで、実は内部縁的に関係があるわけなんですね。ですね、こちらの方ですね、マタイの福音書の5章というところ。この五章の初めの三節というところでですね、一番最初のイエスの教えとして書いてあるのが、心の貧しい人は幸いだ。なぜか、天の国はその人たちのものに与えられると。これがですね、心の貧しいっていうのが自分の武力や権力や力、能力に耐えられない心なわけです。それが心の貧しいと言ってるんですね。だそういう人たちが幸いなのは、天の国、神様の国にあるもの。この今日の支援では神様の力もこれに含まれるわけです。そうしたら神様の力が自然に与えられるっていうんですね。自分は武力があるとか権力があるとかこれがあるんだとか能力があるとか、そういうのを思ってる人は心がいっぱいになってる。これを心が貧しくないというわけです。そうしたらその持ってるもので相手をやっつけようと思う。そこには祝福がないと。でも自分は何も持ってないから神様に頼ろうと。神様の力、神様を喜ぼうと。 自分が持っているもので喜ぶんじゃなくてですね、そういうふうな心こそ天の国、神様の力も神様の良いものも与えられるというのであってですね、この最初の新約聖書のイエスの教えっていうもの、実は今日のところ一見非常に関係がなさそうに見えても、実はその奥でこういうふうにつながっているんですね。神様の力、これはこういう心回しきもののところに、注がれると。でこの絵では弱いものを突き倒したりですね、自分がのし上がっていって弱肉強食っていうことがありますから、神様の国の世界ではそういうことをしても何にも祝福がなくて、最終的には神様の御手によって滅ぼされてしまうというようなことなんですね。で、素朴にだから主により頼むと、この八節にもあったですね、前に王が主により頼むと、そうしたら神様の御手が働くと、それもあと一つだけですね、そのことの新約聖書との関連箇所っていうのをですね、まあ、今までに聖書を学んできた人はこういう箇所をどこと関連してるかなということをですね、思い出してみてもらいたいと思いますが、ですね、新約聖書のですね、ローマ書、ローマ神殿の手紙っていうのですね、292ページですね。この292ページの12章のですね、この二次節というところにありますよね。まあ、19から見てもいいですけどね、19。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐、悪に対するですね、神様の力、それは私のすることだ。人間が憎しみの力とか武力や権力とかですね、そういうことでしても一切祝福はないというんですね。あなたのむしろ良いことをすると。相手が悪い人だって良いことをすることが悪を根本から焼くことになるんだと。あなたの敵を植えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませようと。そうすれば燃える火を彼の頭、中心に置くことになって悪の根を根絶やしにすることにつながると。これは神がそこに働くからだというんですね。まあ、こういうふうに自分の力でやっつけてやろうと。この王もそう。まず神様により頼んだと。そうしたら神様がその御手を振るって悪をやっつけてくれるように、ここでも自分の力でやっつけるんじゃなくて、自分としては良きことを願っていったら、神様の力が悪そのものに働くんだと。そういう意味の、この有名なこのローマ信徒の手紙にある言葉は、実はですね、今日のこの支援の奥にあるこの信仰的していく。と共通したものを持っているんですね。神が悪に対して働くんだという、根本の流れはそうにずっと旧約聖書のこういう支援からもう変わらないで続いているということがわかるんですね。で、そういうことができれば最後にこの14節のように言えるというわけです。神様の力は本当に素晴らしいと、そういうふうにですね、ただ神様に心からより頼むだけで悪の力を神様自身がですね、滅ぼしてくださると、取り除いてくださって、代わりに良いものをここにしてくださると、これは本当に素晴らしいということですね。賛美の源泉というのはこういうところにあるんだということをですね、今日のところは言っているということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。